大き骨は先生ならむそのそばに、小さき頭の骨集まれり。作者の正田篠江さんは、自らも広島で被爆している。昭和20年8月6日、広島上空で原子爆弾が炸裂した。生徒たちは恐怖のあまり先生にしがみついたのだろう。戦後、市内に残された引き取り手のない遺骨は、現在の平和記念公園の一角に集められた。直径16メートル、高さ 3.5 メートルの盛り土がされる現在の原爆供養塔の形になったのは30年である。地下の納骨室には今もおよそ7万体の遺骨が眠っている。いつしか供養塔の周りを清掃する女性の姿が見られるようになった。原爆で母や兄妹ら親族13人を失い、自身原爆症と長年戦ってきた佐伯敏子さんである。供養塔の存在を知り、夫や子供たちの了解を得てバスで通ってきていた。やがて名前のわかっている遺骨を家族のもとに返す活動を始める。全国から修学旅行で訪れる子供たちに被爆体験を語るようにもなった。供養塔通いは、病に倒れる平成10年まで40年間続いた。昨日、佐伯さんの訃報を知った。97歳だった。ノンフィクション作家の堀川恵子さんは、佐伯さんの生涯と引き取り手のない遺骨の謎を追って、原爆供養塔、文藝春秋にまとめた。堀川さんによると、佐伯さんは、どこの被爆団体にも属さず、自分の目で見て、自分の頭で考え、自分の言葉で語るのだという覚悟があった。佐伯さんの話を聞いた子供たちから寄せられた手紙は、トラック6台分近くにもなる。それを読むのが大きな喜びだった。昨日のコラムで、アインシュタイン博士が、相対性理論でノーベル賞を受賞したように受け取れる表現がある。読者からこんな指摘を受けた。受賞は光電効果に関する業績に対してである。平成29年10月6日、産経省。